御言葉に耳を傾けてまいりたいと思います。本日の聖書箇所はコリント人への手紙第1、10章の14節から17節になります。ですから私の愛する者たちよ、偶像礼拝を避けなさい。私は賢い人たちに話すように話します。私の言うことを判断してください。私たちが神を褒めたたえる賛美の杯はキリストのうちに預かることではありませんか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではありませんか。パンは一つですから、私たちは大勢いても一つの体です。皆が共に一つのパンを食べるのですから。説教、キリストに預かる生産、松永牧師です。
先週の水曜日は本当に大きな地震が深夜にありました。翌日ちょっと気になる方々にはこうお電話させていただいて、皆さん特に大きな被害はないですということを聞いて安心しましたけれども、まだこう余震が続くので気をつけてくださいということがこうテレビで報道されていますし、気をつけなければならないなと思います。同じ水曜日の深夜からちょっとまた遡ってですね、昼過ぎからはですね、水曜日の昼過ぎからは教団総会も行われて、ここまで私たちお祈りしてきましたけれども、公文光兄弟が総会で無事補教師としての順位を受けて、受けられました。公文兄弟は東京選挙区の町田南キリスト教会に派遣されることになって、聖書翻訳の奉仕と、そして新学校、聖書の学校、新学校での神学教師の働き、さらには伝道師として使わされていきます。来週は教会での最後説教していただきますし、また報告もしていただきますけれども、公文光死のためにですね、これからもお祈りしていただけたらと思います。また崎山清兄弟も教団総会で新都理事に選出されました。崎山兄弟の奉仕のためにもお祈りいただけたらと思います。コロナ禍、そしてウクライナ情勢、そして大きな地震が続いて、本当にどこに心配を置けばいいんだろうか、あっちも心配、こっちも心配、そっちも心配という、そういうような出来事、状況が次々と続きますけれども、あらゆる出来事、あらゆる不安、あらゆる心配よりもさらに大きな神共にいます平安、神共にいます祝福、私たちこの礼拝で主とお会いし、この主の祝福をいただいていきたいと、そのように願っています。今日は午後から教会総会が行われます。で、総会の日の礼拝ではその年の主題聖句から説教するようにしています。今年の主題聖句は覚えていただきたいんですけれども、コリント人への手紙第1、10章16節。私たちが神を褒めたたえる賛美の杯は、キリストの血に預かることではありませんか。私たちが裂くパンは、キリストの体に預かることではありませんか。主題は聖餐です。私たちが毎月第一主日に執り行う聖餐、聖餐式。私たちがここで預かっている聖餐というのは一体何であるのか、このことを今年学んでいきたいと願っています。聖餐をめぐっては、実はこのコロナ禍になってかなり議論が活発化しました。まずオンライン礼拝から遡ってみると、オンライン礼拝はそもそも礼拝かっていうことが議論されて、そういう議論がこうある程度また進んでいくと、当然出てくるのはオンラインでの聖餐式っていうのはじゃあどうするんだとか、そういう話題が議論が当然出てきました。ある教会ではいや、リモートで聖餐やりましょうって言ってやってる教会もあるらしいですし、ある教会ではパンとブドウの汁はあるんだけど、やっぱりそれを飲み食いすることは控えた方がいいだろうってことで、 こう目の前にあるものをこう覚えて、まあ、食べてないんだけど食べたいものとしてこう霊的にこれに預かるんだみたいな風にして生産預かってるって、そういう教会もあるそうです。で、こう一人の牧師がそういうこうコロナ禍の中でこう生産式がいろんな形がこう議論されて、いろんな方法論がこうガヤガヤガヤガヤこう湧き上がってるんだけれども、ふと立ち止まってみましょうと。私たちコロナ禍で生産式ってことを非常に重んじるようにして、大切なものとして何としてでもこれに預かろうって言うんだけれども、そもそも私たちは生産をどのようなものであると理解しているだろうか。そして何故私たちはこの生産をそこまで重んじるのか、そこに自覚的な理解と理解があるだろうかって、そういうこう問いかけをしている牧師がいました。自分自身、この教会は、私たちは生産をどう理解し、どのようにこれを受け取っているだろうか、顧みようと。生産ということを私たちはこの1年ご一緒に学んでいきたいと思いますけれども、また今日この礼拝でもこの御言葉から生産ということについて御言葉に聞いていきたいと思います。ですから私の愛する者たちよ、偶像礼拝を避けなさい。この手紙はコリントという町にある教会に宛てられたものです。コリントっていう町はこう大変こうガヤガヤガヤガヤした大変にぎわっているこう商業都市として栄えていたと言われています。まあ、昔も今もそうですけれども、あっちからこっちから、北から南、東から西からいろんな人々が集まれば、それぞれの地のこう特産みたいなものが集まるし、特産物だけじゃなくてそれぞれの地の宗教も集まってくる。コリントというのは商業都市の要であると同時に、宗教がいろんなとこから集まってくるような、そういう町であった。である人はただただ宗教がまぜこぜになってる町じゃなくて、もうむしろそういういろんな宗教が土着化して町の一部になってるような、そういう町だったんじゃないか。いわゆるこうコリントで生活したら必然的に物質の何かには参加してるんだとか、コリントで生活してたら神道式のこれに絶対参加してるんだとか、もう生活と宗教が一体化しちゃってるような、そんな町だったんではないかという人もいます。パウロというのはこういう偶像にあふれている、偶像が土着化しているコリントの町に向かって、偶像礼拝を避けなさいとこう訴えた。私たちだったらどんなふうに続けて語りかけるでしょうか。コリントの町のあの英長というか、あっちの方にはとっても熱心なこう宗教グループがいるから、あっちには行かないようにしなさいとか、あっちに行くとあの神殿もやばいからちょっと避けときなさいとか、そういうふうなこうアドバイスをするかもしれないんだけれども、パウロは偶像礼拝を避けなさいの後に何を語ったかっていうと、私たちは生産に預かってるのだから偶像礼拝を避けなさいと、こういうわけです。生産に預かってる私たちが偶像礼拝と横並びすることは決してできない。生産が何であるかということを知っていれば偶像礼拝を避けざるを得ない。パウロは生産について、これは生産というものはこういうものだと言ってます。私たちが神を褒めたたえる賛美の杯はキリストの血に預かることではありませんか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではありませんか。礼拝または聖餐が執り行われている様子をちょっと想像してほしいんです。一人の礼拝者がうやうやしくこう杯を持ってる。そうしたらその杯にトクトクトクトクとこうブドウ酒が注がれる。礼拝者はそこで主よ感謝しますと神を褒めたたえ賛美する。その礼拝者は杯を持ちながら これに預かりながらじっと神を見つめてる。もちろんこの目で神を見つめることはできません。神は目に見えないお方です。しかしこの礼拝者はじっと神様を見つめてる。それは何によってか。それは信仰によって見つめてる。神の言葉語られるところに神がおられるというように、その礼拝において神がそこにおられると、こう信仰を持って神を仰ぎ見てる。礼拝というものにおいて、ちょっとこれは聖さんから離れるんだけれども、礼拝において信仰というのは欠かすことができないと思います。信仰がない眼差しでこの礼拝を見たときに、この人たちはなんでカラオケしてるのに映るわけです。みんなで合唱してなんで歌を歌ってるの、お客さんもいるわけじゃないのにと。しかし私たちは信仰によってここで神を礼拝している。ここに神がおられる。この神に向かって私たちは賛美してるんだ。私たちは何もこの礼拝で牧師の顔を見に来た、知識者の顔を見に来てるわけじゃない。私たちはここで信仰によって神がここにおられる、この神にお会いするために礼拝に集ってる。もし信仰がなければ、祈りなんていうのはただの独り言に過ぎないじゃないか。もし信仰がなければ、説教なんて牧師の長ったらしいお話にしか過ぎないじゃないか。しかし、信仰によるなら、同じ礼拝が全く違うものになる。信仰によって神を見上げ、ここに神はおられ、ここで神と出会い、ここで神の語りかけに聞き、ここで神に祈り、ここから神の祝福に預かっていく。礼拝というものにおいて信仰というのはやっぱり欠かすことができない。礼拝には信仰が必要です。ですからその礼拝で執り行われる聖餐、これにも信仰が必要です。信仰がなければ聖餐はただの飲み食いにしか過ぎない。それもちっちゃな飲み食いにしか過ぎない。小さなパンとちょっとのブドウの汁。しかしこの聖餐を信仰を通して預かっていく。信仰を通してこのパンとブドウの汁を見るときに、私たちはこれを何と見るか。パウロは、私たちが神を褒めたたえる賛美の杯はキリストの血に預かることではありませんか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではありませんか。私たちがこれまでも何回も受け取ってきたパンと杯、これはキリストの血、キリストの体、キリストの命に私たちは預かっているんだ。信仰によって見るなら聖餐とはこれに預かるんだ。この預かるっていう言葉は、昨年私たちは教会の主題で交わりを学びましたけれども、まさしくこの預かるっていう言葉は交わり、コイノーニアという言葉なんです。分け合う、共有する。これ聖さんの喜び、聖さんが嬉しいなって思うのはこういうところに私はあると思う。聖さんにおいてイエス様はキリストの血をポイッと抜いて、はいあなたにあげる、ポイッて渡すんじゃない。自分の体をポイッと取って、はいこれもあなたにあげるって言われるんじゃない。さあ私と一緒に分け合おうと言ってくれてる。これは私の血だ、これは私の体だ、これは私の命だ、これに共に預かろう。あなたの中に私の血が、あなたの中に私の体が、あなたの中に私の命が与えられるんだ。さあこれを食べなさい、とこう言われてる。信仰によって私たちはこの聖餐でキリストの血と体、命に預かってる。パウロは今日のところで2回繰り返して預かることではありませんかとこう言ってる。知識者の方の朗読と私の言ったのがちょっと違うことにあれって思った方もいるかもしれません。実はこれギリシャ語で読むと疑問形がついてる。最後にねハテナがついてるんです。キリストの血に預かることではありませんか 体に預かることではありませんかってこういう、まあ、パウロの、口調なんです。じゃあパウロは、聖産っていうのはキリストの体に預かることなのかな、どうなのかなってわからないんじゃない、はっきり分かってるからこう言うんです。聖産とはキリストの血と体にその命に預かることです。それ以外にありえないんです。そうですよね、それ以外にありえませんよねって、まあ、これがパウロの疑問系が意図していることかなと思うんです。パウロは大変確信している。この聖産で預かっているのはパンとブドウの汁じゃない、この聖産で預かっているのはキリストの血と体、命だ。このパウロの確信は続く言葉を通してもさらに強められていく。パンは一つですから、私たちは大勢いても一つの体です。皆が共に一つのパンを食べるのですから。どんなに大勢の人がいて、もうこの一つの聖産に共に預かっているなら、私たちは間違いなく一つとされている。今私たちの礼拝でだいたい配産というか聖産受けられる方は30から35名の間ぐらいだと思いますけど、皆さん手に取られるのはだいたいパンはこれぐらいですよ。でもこれが40、50ってなっていったら、これどんどんどんどん小さくなっていく。どんなにでも小さくなったとしても、そのキリストの体に預かったなら、私たちは一つとされている。なぜか、あなたは間違いなくキリストの体に預かったんだ。キリストの体に預かっているなら、私たちは一つだ。これもパウロの確信です。教会はあらゆる世代や文化、まあ、国籍はそれほど今は昔ほど、以前はフィリピンの方とか、また東南アジアの方も来られてた時もありましたけれども、あらゆる国籍とか人種とか、さまざまな違いのある方が教会には集う。で、さまざまな違いがデコボコデコボコデコボコデコボコして、なんだかうまくくっつかないなって思うかもしれないけども、そのすべてのデコボコを包み込むようにして教会は一つとされている。それはなぜか。それは聖書の言葉でありながら、またさらにこの聖書が語る聖産にある。どんなに私たちがデコボコデコボコしていたとしても、同じキリストの命に預かっている。同じキリストの血と体に預かってる。私とあなたの違いはこれよね、これよねって、表面的にいろんな違いを並び立てたとしても、でもちょっと待ってよ。私たちはキリストの血と体、キリストの同じ命に預かってるよね。私たちはやっぱり一つなんだよね。これが教会の信じて立つところです。やっぱりあの人とは違う、この人とは違うではなくて、どんなに違いがデコボコデコボコがあったとしても、それを覆ってしまうように、包んでしまうように、私たちはキリストの体に預かってる。だから私たちは一つなんだ。パウロは教会が一つである、それはキリストの一つの体に預かってるからだと、こういうわけです。ちょっとなんか今日は学校のクラスみたいなことにもなっちゃうんだけども、歴史の教会の中で聖餐式ってことはやっぱりすごく取り沙汰されていて、その中の一つの話題というか議論の中に、聖餐式で使われるパンとブドウの汁、これは主イエスによって、これがキリストの血、これがキリストの体だと言われるんだけども、このパンとブドウの汁はいつ血になっていつ体になるんだっていう議論が歴史の教会では真剣に語られてきた。一つの立場ではこの化体説っていうのがある。変化の化に体、化学の化に体で、これで化体、要は変わる。化体説といって、聖霊によって 祭司と、司祭とかの祈りによってこのパンとブドウの汁は実際にキリストの血となりキリストの体になるんだ、化けるんだ、変わるんだっていう説。またもう一つに象徴説といって、シンボルだ。このパンとブドウの汁はキリストの体、キリストの血を象徴するものだという立場があります。で、私は教会で生まれ育って聖餐に預かるようになって、あ、自分はこの象徴説の立場で聖餐に預かってきたんだなということを思い返させられています。聖餐に私預かるとき、十字架の主が流されたこのブドウの汁を通して血を思い起こす。このパンをいただくときに主イエスが十字架で裂かれた身体のその苦しみを思い起こす。これらを象徴としていただき、イエス様感謝しますと、こう、このあなたのあの十字架の血と裂かれた体の見苦しみによって私の罪は許されている、そして永遠の命が与えられていることを感謝しますと、こう受け取ってきた。そこから私、さらにこう聖書とか教会の歴史を学ぶにつれて、あ、私たちの預かっている聖餐というのは、そういうかつての主イエスの十字架と復活の出来事を思い起こすと同時に、それ以上に聖餐というのは今ここでリアルな出来事として私たちに恵みを与えるものなのだということがこう教えられた。聖餐はかつての主イエスのあの十字架と復活の恵みを今聖霊の働きによって、今信仰を通して、今ここで天におられるキリストの血と体に預かるリアリティのある出来事なんだ。ただ昔、あ、イエス様ありましたね、ありがとうございましたっていう昔に思いを馳せるんじゃなくて、今天で生きておられるキリストの血と体、その命に預かり、私たちは今生かされていくんだって、そういうものなんだ。これは実は宗教改革者のカルバンという人が霊的原輪説、霊的にキリストの原輪、ここにおられ、そしてそれに預かるんだ、信仰によって預かるんだという立場です。聖餐っていうのはただこう過去のことに思いを馳せてこう静かな出来事であるという以上に、今ここで聖霊によって信仰を通して生きておられるキリストの恵みに預かる非常にダイナミックな出来事なんだ。それは本当に私たちの命を生かし強める恵みの出来事なんだということを私たちは教えられる。で、今日の箇所でパウロが訴えているのはまさにそのことであると思います。パウロは形態説だとか象徴説だとか霊的原輪説なんてそういうことは言わない。パウロにとってはこれは当たり前のことだ。私たちは聖餐によってキリストの血と体に預かっているではないか。私たちはキリストの命に生かされている。キリストが私たちのうちに生きておられ、私たちがキリストのうちに生きているとまでパウロは他のところでも言いますけど、今私たちはキリストの命に生かされている。であるならば、聖餐に預かる私たち、キリストの命に生かされる私たちと偶像礼拝横並びすることはできない、愛入れることはできない。パウロはコリントの教会の人に、これはあなた方にも分かるはずでしょう、これらのことをよく判断してくださいとこう語りかけます。あなた方は偶像礼拝を避けなさい、キリストの命に預かってるんだ、キリストのあなたは血と体に預かってるんだ。私たちはキリストに預かっているのですから、私たちにはキリストの恵みに、私たちはキリストにある恵みにも預かっているんだということを、そのように信じる、受け止めるべきです。 ハイデルベルク信仰問答という、 こう歴史の教会が編んだ言葉の中に、この聖餐を受けるというのはどういうことか。それは罪の、私たちの罪の身代わりとなられた主イエスは、私たちの身代わりとなって苦難を受け死なれた。その罪の苦難と死を受けられたキリストの体と血をいただくことで、私たちの罪は、すでに罪は苦しみを受け、死を受け、裁かれ、あなたに罪はないとされる。だから私たちの罪は許されたと言える。また3日目によみがえられた主イエスの血と体に預かるなら、主イエスと同じように私たちも復活し、永遠の命に生かされている。今私たちはそれを得ている。で、ここまでは私たちもよくわかると思うんです。そうそう、聖餐においての恵みっていうのは、私たちの罪の許し、そして復活の命なんだ。しかしこの信仰問答は、ここからさらにこうギアをグイッと上げていく。一つ、それ以上にまた、キリストのうちにも私たちのうちにも住んでおられる聖霊によって、その祝福された御体といよいよ一つにされていく。聖霊、聖餐の恵みは、あなたの罪は許され、永遠の命をいただくだけでなく、今を生きる私たちがあのキリストの御体といよいよ一つにされていく、一つにしていくものなのだ、こういう。聖餐にそんなことがあったの？思うかもしれない。しかし、キリストの体と血をいただくことで、私たちはますますキリストの体と一つにされていくんだ。聖餐は、今を生きる私たちをますますキリスト者らしくしていく。聖餐を通して私たちはますます、あの十字架にまで従い生きられ、神の御心に生きられ、神を神として生きられた、あの主イエスの御体と一つにされていく。この聖餐という恵みを通してです。パウロは別の手紙では、私たちは聖霊によって栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく、こうも言ってる。聖霊によって、聖餐を通して、私たちはますます、そしていよいよ主イエスと一つにされ、主イエスと同じ姿に変えられていく。私、信仰が弱いのよね、そういう言葉はたまに教会の中でも聞きますけども、信仰によってその聖餐を受け取ってください。主イエスの命を受け取ってください。受けなきゃならない。そしたら、信仰が弱いから、自分の不確かさ、私は確かじゃない、定かじゃないから、私聖餐受けるのにふさわしくないかしら、聖餐から遠ざかるんじゃなくて、いやいや、そういうあなたのために聖餐が必要なんだと。キリストを与えてくださったんだ。イエス様はこう言われました。取って食べなさい。この杯から飲みなさい。イエス様は弟子たちに、そして教会にこう言われた。このキリストの血と体、この神の恵みを受け取っていきなさい。これ強い言葉で言えば命令です。イエス様は命令しておられる。聖餐を受けなくても受けてもどっちでもいい。選択肢、もう今何でも選択できる時代だけども、聖餐受けますか、今日は A、B、受けます、受けません、そういうことじゃない。イエス様は、取って食べなさい、この杯から飲みなさいと、こう命じられた。それは私たちが罪の許しと永遠の命という豊かな恵みに生かされると同時に、さらにいよいよキリストと一つに、キリストと同じ姿に変えられながら、神を神として生きるために必要なものだからです。 この恵みに預かり、この私の血、私の体、私の命に預かり、主イエスは生きなさい。私たちは主が差し出してくださっているこの豊かな恵みの生産を信仰を通してこれに預かっていきたい、預かり続けていきたいと思います。これも信仰が本当に必要なことだなと思っています。これを飲み食いすると私の信仰が強くなるって本当かって、そんな疑問を差し挟みたくなるかもしれないけど、主イエスの血と主イエスの体、主イエスの命を今いただく、そしてこの主イエスの命によって私の信仰というのは強められていく、豊かにされていく、広げられていく、しなやかにされていく、美しくされていく、あの主イエスの見姿に変えられていく。私たちはこの一年、生産ということを学びながら、この生産が持つ本当の豊かな恵みを知って、そして信じて、これをこう受け取り、自覚的にこれをこう受け取っていきたいと、そのように願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの御子イエス・キリストが私たちに語りかけてくださいました。取って食べなさい、この杯から飲みなさい、私の命に預かりなさい。私たちはこれからもあなたが与えてくださったこの恵みの生産を重んじて、信仰によってこれに預かっていきたいと願います。主よ、どうぞお一人お一人、さまざまな偶像の戦い、信仰の戦いがありますけれども、あなたからの恵みの生産を通して弱い私たちを強めてください。神を神とするか否か問われるような時、私のうちにキリストがおられる、聖さんの恵みによってますますその信仰を強めてくださって、神を神とする歩み、あの主イエスの似姿へといよいよ作り変えてください。分散礼拝のため今しばらく4月の聖さんに私たちは預かることが許されていませんが、どうぞ次回聖さんに預かるとき、豊かな豊かな主の恵みを信仰を持って受け取るときとならせてください。どうぞまたここに主イエスを信じ、この幸いな聖餐に預かる人々が加えられていきますように祈ります。私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。